中山洋平のノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ。このポッドキャストではマーケティング専門職ではないけれども、ウェブマーケティングやウェブ戦略について知りたいという方に向けて、注目すべきトピックスや情報をお伝えしています。ウェブマーケ全般のコンサルから、サイト作成、またウェブ解析士講座など、企業のウェブ活用力を強化する教育・研修サービスを提供するラウンドナップコンサルティングが、450社40業種のコンサル実績をもとにお送りしています。
皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティング代表の中山です。で、本日の、ノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオを始めていきたいと思います。で、今回は前回 Google のアルゴリズムについてということで SEO の話題を、お伝えしてきました。で、今回もそのままちょうど SEO についてお伝えしていこうかなと思います。で、皆さんはこう SEO、 サーチエンジンオプティマイゼーション、検索エンジン最適化というものに対して一体どういうイメージを、持っていらっしゃいますでしょうか。ね、さらに言うと、一体 SEO の、良し悪しといいますか、が成功している成功していないっていうのは、何で知るべきだと考えていますでしょうか。で、この時に SEO っていうものの、成功不成功というものを、あるキーワードにおいての検索順位っていうふうに考えているとしたら、それは、間違っていますと言ってもいいかなと思います。つまり上位表示というものはあくまで一つの要因にしか過ぎないんですね。で、それはロングテールだとかビッグキーワードだとかそういうものではなくて、ゴールが検索エンジン最適化を行った結果のゴールとして、1位になりましたっていうのがゴールではないっていうことです。これはつまり、まあ、SEO に携わっている方っていうのはこの辺も耳にいた子ができるほどの話だとは思うんですけれども、当然検索エンジンから集客できることというのがゴールです。つまり SEO 対策、SEO 対策っていうのも変な言葉ですけれども、検索エンジン最適化っていうものを行ったことによって、検索エンジン経由のアクセスが増えた、これがゴールです。で、さらに理想としては、検索エンジン経由で、ね、コンバージョンしてくれるアクセスが増えた、つまりゴミのようなアクセスが、お客さんにならないようなゴミのようなアクセスがたくさん増えるのではなくて、自社のビジネスにつながるような、具体的にはコンバージョンにつながるような、そういったお客さんが増える、これが SEO 的な成功、こういうふうに考えてください。でないと、これよくあるんですけども、何とかっていうキーワードで1位になった、やった、で、じゃあ問い合わせにつながったのっていうと、なんかよくわかんないですよねっていうふうになっちゃいます、ね、で、またもし営業電話、 SEO 会社などの営業電話で、何とかっていうキーワードで1位にしてあげますよみたいなところをセールスポイントにされたら、その企業は辞めた方がいいです。あくまで、そのサーチエンジン、検索エンジン、まあ、実質的に今 Google ですけれども、そこからきちんと自社のお客さんになるような人を連れてこられるような施策を打つ、それが本来の SEO 会社の仕事です、ね、それをまずきちんと抑えることをお勧めします。で、結構これを抑えられていないがために、ちょっと変なところに発注をしてしまって、結果としてお客さんに迷惑をかけてしまったっていうような相談を過去に何度か受けたことがあります。特に、あまり、そうですね、ウェブマーケティングというものに詳しくないような営業さんが、ね、なんとなくネット上の情報、それから書籍みたいなもので、情報収集をして、で、実はそれが古い情報だったり、それからちょっとまあ良くない情報だったりすることを、ご存じないままお客さんに勧めてしまったなんていうケースもあります。で、 SEO っていうのは本当に複雑回帰といいますか、とっつきづらい部分なので、分かりやすいものに飛びつきたくなってしまうんですけれども、そこはぐっとこらえてですね、最新の情報をちゃんと追いかけるようにしていってください、はい、で、今回のこの ポッドキャストにおいては本当に上位表示というものを目標にしないでくださいと。ちゃんとお客さんを集客できる、で集客だけではなくてコンバージョンにつながるようなお客さんというものを、ね、連れてこれるかどうか、つまりお願いした後に検索エンジン経由、例えば Google アナリティクスだとオーガニック検索、まあ、あるいは Google とか Yahoo とかそういう経由で来た人たちがちゃんとコンバージョンしてくれているかですね、というところまで見て評価をしてあげてください。で、そういうところまできちんと面倒を見てくれる、アドバイスしてくれるところっていうのは本当にしっかりしたところですので、もちろん成果を上げてもらうっていうのは前提としてありますけども、そういうところは長いお付き合いをした方が絶対にいいですね。はい。で、本当にSEO のサービスを行っているところっていうのはいろんなタイプがありますので、きちんと見定めることをお勧めします。はい。で、まあなのでですね、例えば SEO に関しては、じゃあ上位表示する。これが意味ないわけではないですね。当然やっぱり1位の方がクリック率が高いです。その検索結果で、まあ、例えば1ページ目に入ってるのと2ページ目に入ってるのだと、もうそもそもそのキーワードからの集客っていうのは当然全然変わってきます。1ページ目にあった方が絶対いいです。で、1位にあった方がいいか10位ぐらいでいいかって言ったら、1位にあった方が、まあ、やっぱりクリック率は高いです。つまり見てくれる人が多いわけなんで、見てくれる人が多ければ基本的にはお客さんの問い合わせをしてくれるお客さんも増えるはずですから、もちろん上位表示してもらえることは全然 OK なんですね。でも例えば結構こういうケースあります。1位なんだけれどもウェブマスターツールで見るとクリック率が例えば 5% しかない、あるいは 10% ぐらいしかない。1位でクリック率が 5%、 10% ってのは低いですね。やっぱりその倍ぐらいは欲しい。で、その原因はどこにあるかっていうと、大体スニペットにあります。で、スニペットっていうのは検索結果に出てくるタイトルとディスクリプションですね、並びです。で、最近はあそこに著者情報っていう顔写真が出たりとか、そういう、副産物、まあ、あとは、レビュー系があれば星の数とかなんか出たりしますけれども、スニペット、あれでお客さんかなり選んでます。これはアイトラッキング分析っていうものを何社、いろんなところがやってるんですけれども、お客さんは想像以上にタイトルとかディスクリプションというものをきちんと読んでいるようです。そこにすごく注目しています。それはなぜかというと、やはり昔に比べてあるサービスに、自分が求めているサービスに対して、まあその求めているサービスを提供している企業というものが非常に増えている。昔は何とかって検索したら3件ぐらいしかそのサービスを提供している会社がなかったにもかかわらず、今はそれが10件とか20件とかすごく多くなってしまっている。で、なので昔はじゃあ3件あったら3件見比べれば済む話だったんですけれども、今は10件も20件もあったら全部見たいと思わないですよね。で、最初に選別をするわけです。ここはちょっとな、そもそも見る価値ないなですとか、ここは良さそうだからちょっと別ウィンドウで開けておこうとか、そういう選別を行うわけですね。私は吟味って呼びますけれども。で、それに勝ち残ったところだけが実際の比較のステップに進むわけです。で、この吟味の段階で落ちちゃうサイトっていうのはこのスニペットが悪いんですね。確かに目につくところにはあるけれども、でもここはちょっとなんか自分が求めているものとは違いそうだからいいや、みたいに思ってしまわれたら、どんなに順位が上にあってもクリックされません。ここはPBC 広告のリスティング広告の広告部分なんかと同じレベルで大事だと思ってあげてください、はい、ね。で、これもやっぱり検索エンジン最適化の一つの仕事なんですよね。だってこれができてないと集客できないわけですから、なんでこういったところもきちんとアドバイスしてくれたりサポートしてくれるような、ところを探すといいと思います。で、うちの場合はこういう案件よくありますけれども、本当にスニペットを全部お客さん目線で書き直して、まあ、もちろん SEO の観点で上位表示しやすいようにキーワードを埋め込み直すみたいなこともしますけれども、そういうことをしてお客さんのその集客率、集客数っていうのを2倍にするとか、そういうことは、これは別にうち、真面目にやれば、多分、自分でもできます。別にお願いしなくてもできちゃう話ですね。はい。 で例えばそういうところもあるわけです、上位表示以外に。でそれからじゃあ上位表示されるページっていうのも今まちまちですよね。昔はトップページっていうものが非常に重要視されていたんで、だいたいトップページがまあ特にビッグキーワードでは上に上がってきていたんですけれども、 Google は今トップページを特に特別扱いしていないので、サブページが上位表示しちゃうケースっていうのは結構ありますね。私のサイトなんか本当にそうで、トップページへの直接ランディング率っていうのはもう 10% 切ってたりしてますね。ほとんどが内部ページへの直接ランディングです。なのでどのページをそのキーワードに対して上位表示させるかっていうのも実はすごく重要になってきます。例えば、うちの場合、コンサルティングっていうものをやってます。それからウェブ解析士講座っていうのをやってますんで、例えばウェブ解析士で検索されたら、やっぱりサイトの中のウェブサイト解析士のトップページ、サイトの中のウェブ解析士講座のトップページが出てほしいわけです。でこれがトップページなんかに行っちゃうとやっぱり反応が悪くなっちゃうわけなんですね。そこからまたウェブ解析士講座のところにワンクリックしなきゃいけないんで、やっぱりウェブ解析士講座っていうのは中のページに直接ランディングしてほしい。でこれが、そういうふうにまあミスマッチを起こしている、自分がこのキーワードに対して最初に見せたいページっていうのが上位表示されていないっていう場合、これは内部要因を変えることで大体解決します。まあ、あまりに 特定のページに、バックリンクが多かったりするとうまくいかないんですけども、まあ、大概の場合はあまり変なことをしなければ内部リンクの調整っていうもので結構、順番を変えられますので、そういったことをして目的のページっていうもの、見せたいページっていうものをそのキーワードに対して上位表示するようにする。これもまた SEO としては大事な仕事の一つです。でまた、もうちょっと突っ込んでしまうと、その検索エンジン系でやってきた人に対してどういうコンテンツを見せるのかっていうコンテンツのアドバイスまで含めちゃうかもしれません。結局その集客してきて、コンバージョンに至る、そういう人を連れてくるわけなんですけれども、そこまでが仕事なので、コンテンツをいじることもやっぱりありますよね、っていうふうに SEO ってすごく幅広いんですよね。ただの上位表示ではないです。もちろん、上位表示だけさせてくれればいいっていう方はそれでいいと思います。コンテンツとかスニペットは自分たちでやるからと。でもそうではなくって、検索エンジン経由からの集客というものを強化したいっていう観点で SEO を考えるんだったら、こういうところまできちんとサポートしてくれるようなところを探してみてはいかがでしょうか。はい、これ別にうちに来てくれというわけではなくって、何社かこうね選定をしますよね。そういう場合にはぜひこういう観点でいろんな質問をしてみてください。でそれで満足いくところに当たればきっといい結果になると思います。また皆さんの手元にもいいノウハウが残ると思います。では今回は、以上です。年末年始に入っていきますけれども、お体など気をつけてですね、やっていっていただければと思います。私の方もブログなどは多分更新していくと思います。また裏でいろいろ企んでることもありますので、年始にリリースできるものもいろいろあると思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、それでは、本日は以上です。ランドナップコンサルティング代表の中山がお送りいたしました。
今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。